10月12日火曜日、今日の天気は曇りのち時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今朝は玄関開けるとね、ひんやりとした感じかな。ちょっとでも蒸し暑いかなという感じはありましたが、
はい。
日本放送屋上の温度計今21度ですけれども、これここから先ほとんど上がらないみたい、ね、
ほとんど上がりません。東京都心予想最高気温23度なので、だいたいこれぐらいの気温がもう今日1日続くと思っていただいて、
うん、
昨日すごく暑かったじゃないですか。
いや、そうなんだよね、
はい。
やっぱ新聞パラパラ見ててもですね、それを話題にしてるところがあって、朝日新聞の社会面で10月なのに暑いっていう記事が出てて、うん、まあ、あの偏西風が北に上がっちゃって、で高気圧がね列島を覆っているということで、いや昨日暑かったよね。
そうなんですよ、30度近くありまして、
本当日向だともう暑いし、いや若干10月過ぎたからこれジャケット着ていかなきゃなんないけど、着てったら暑いもんなっていうね。
そうなんですよ、
平年よりは相当高かったんだよね。
相当高かったんですよ、
ね、
で今日のこの23度というのがもうほとんど平年並みなんですよね、本来であれば。
なるほど
そうなんです。
確かにそうだよね、普通にスーツ着てきても別に問題ないぐらいの天気だよな。10月だよな今みたいな感じ
で
昨日何度かカレンダーを見直した覚えがあったんですけれども、
はい。
まあ、今日はね、そんなこんなで平年並みのお天気ということですので、まあ、ちょっと上に羽織るもの1枚持って出ないと寒いぞという感じであります。まあその辺の、ね、気候の変化みたいなもので、いろいろと自然も影響を受けているっていうのがですね、これは読売新聞のこれまた社会面なんですが、ウニ、サケ大量死、北海道秋の味覚ピンチっていうですね、大規模な赤潮が発生しているということが出ています。いや確かにね、いろんなところでこれ影響出てんだろうなと思ったのが、まあ、たまにですね、スーパーに、まあ、買い物に出るんですよ、
はい。
ここのところはね、野菜の値段がなんて話をしてたところがあったと思うんですが、うんうん、この間ですね、スーパーで、まあ、野菜コーナーを抜けて、でその後にだいたい魚コーナーがあるじゃないですか。で魚コーナーをこうふーっと物色していたらですね、いや天然のブリがむちゃくちゃ安くて、
はあ、
こうなんかね、20センチから30センチぐらいのこう幅の、
はい、
まあ、お刺身用の柵がですね、580円で売られて、で、しかも、天然物生って書いてあって、なんだこりゃと。いう風に見たんですよ。これすっげー安いなと、うんうん、もう刺身にしたらですね、2,3 人分余裕で取れるぞぐらいのものなんですけど、で、見ると北海道産ブリって書いてあるの。で、で思い出したのが、ブリが最近北海道でやたら取れてるんだという話があって、北海道って言うとまさにこの鮭だとか、あとサンマだとかね、
はい、
いうものが、有名なんですが、それって冷たい海流に乗ってやってくるわけじゃないですか。で、ところがその親潮がなかなかこう南下してこないっていうところで、で、むしろ南からやってくる暖流に乗ってですね、ブリがどんどんと北上して、今や北海道で網にかかるんだと。でところが北海道で網にはかかるんだけど、もともと北海道ってブリが上がるようなところじゃなかったから、
はい、
ブリがブランド化されていない、
うんうん、
でブリが上がるとは思われてないから、北海道産のブリですよっていう風に市場に出してもあんまり値段がつかないらしいんですよ。
へ
ー、だからね、安く出てるんですけど、やっぱりちゃんとうまいわけよ。
そりゃそうですよ
ね、うん、この時期油も乗ってるしねみたいな話で、
いいですね。
いやそれはそれでさ、
はい、
酒の魚にとても良かったんだけれども、とても良かったんだけれども、でもこの値段で流通するってことになると、それは漁師さんからしたら頭痛いよなって話もあって、
ね、
まあ、いろんなところが変わってきてるのがね、このスーパーに並んでいる魚でも分かってくるもんだなというふうに、驚いた覚えがありました。まあ今日は平年並みということですけど、気温の乱高下ありますんでね、ちょっと体調気をつけていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さん、6時台6時半過ぎからご登場です。まずは立憲民主党生方衆院議員の北朝鮮による拉致被害者への発言について取り上げてまいります。そして7時台、矢野財務次官のばらめき 合戦批判、月刊文言春秋に論考が出ておりますが、まあ、これに対して松野官房長官は私的な意見との認識を示しております。昨日の会見です。それから昨日の国会、岸田総理初の国会論戦、代表質問がスタートしております。さらにタリバンの暫定政権がアメリカと合意、人道支援を行うということをアメリカ側がですね、出てきております。そしてスクープアップのゾーンでは、中国でノーベル平和賞の報道規制かというニュースを取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙入ってまいりました。後ほど取り上げますけれども、昨日のですね、岸田総理の所信表明演説に対する各党の代表質問、これが一面トップというところが多いですね。朝日新聞一面トップ、金融所得課税見直し首相修正と、衆院代表質問。それから毎日新聞も首相金融課税強化先送り、代表質問衆院選前軌道修正と、東京新聞も首相看板政策棚上げ、代表質問前政権と違い薄くというふうにですね、まあ総理がブレたぞということをこう大々的にね、やろうとしているような、紙面作りにも、まあ、見えるところでもあります。まあ、確かに金融所得課税に関して1億円の壁なんていうふうに言われますけれども、この、まあ、税率をいじるということ、まあ、これは総裁選の時から言っていたところであります。その、まあ、やるタイミングについて、まあ、あまり今まで言及がなかったところだったので、すぐやるというような、まあ、イメージがついていたところもありましたけれども、まあ、当面は行わないという考え、まあ、確かにね、その辺は微妙にこう修正してきてるなという感じはあります。まあ、同じ思考でですね、まあ、金融所得課税も、あり得るというふうに言っていた、総裁選で戦っていた高市早苗さんは、番組のインタビューの中でも聞きましたけれども、これ、すぐにやるというもんではないというふうに、まあ、高市さんはおっしゃっていました。まあ、その、心というものは、物価が上がってきて、まあ、経済が活性化してきた段階で、やるというような、ね、ことをおっしゃっていました。まあ、その辺、今週、ね、公約も出るということですので、まあ、その辺もこう待ちたいところだと思います。それに関連して特住所の田熊さん、メールいただいておりました。突然の株価高騰、理由は何なんでしょうか。早速岸田さんの経済政策発動してるんでしょうか。金融所得課税の引き上げ延期発言が引き金なのなんでしょうか。本当に株は分かりませんねといただきました。まあ、これね、金融所得課税引き上げの先送りというところで株が上がったんじゃないかということも言われてますけれども、ただ足元をですね、円相場、円安も進んでいるということがあります。昨日は、1ドル112円台を伺うというところまで行っておりましたので、まあ、その辺も輸出関連業種などは非常に好感したということがあります。そして、海外市場ですね、今足元113円20銭から30銭ぐらいの、レベルまで円安が来ているということもありますので、まあ、これがね、今輸出関連が企業のみならず、海外に資産を持っている会社が、まあ、これを円建てに直して決算するときには為替差益が相当発生するということもあるので、株価を押し上げるという効果もあるようであります。そして気になる記事ですけれども、毎日新聞からちょっと取り上げようと思います。毎日新聞一面をこうめくってですね、ペラッと二面の、右側のところに、各専門記者さんだとか編集員の方々が、長文の論考を、まあ、週に一遍、日替わりでですね、書くというところがありまして、今日は火曜日なので火論というふうになっております。王子智子さんという方が書いているんですけれども、今回はノーベル物理学賞に輝いた真鍋、淑郎さん、の話の中で、まあ、好奇心への投資という見出しが書いてあります。まあ、好奇心にね、基づいて研究をしてほしいというふうに真鍋さん、会見でおっしゃっておりましたけれども、なかなか今、日本のその科学技術の予算というものが、特に2000年代停滞してきた。で、選択と集中というものが求められてきたので、好奇心に基づく研究よりも基礎研究よりも競争的資金に手厚く配分されるようになったという というふうに記事では書いてます。で、そうすると、これは言うなれば、好奇心が原動力の研究への支援は、成果が見通せないギャンブルのようなものであり、より確実そうな研究に集中投資すべきだという考え方だろうと。まあ、確かにこういうことがずっと言われていました。選択と集中だとか、効率的。まあ、それこそですね、そんな研究何の役に立つのみたいなものは否定されて、とにかく儲かる研究だけすればいいと。で、ギャンブルだって言うけれども、果たしてそうかというふうに、論を進めるんですね。で、選択と集中っていうのは、まあ、人間っていうのはリスクを取るのが大嫌いだから、リスクがなさそうなものに投資をすると。ただし、じゃあリスクをなさそうかどうかっていうのが本当に人間がわかるのかと。で、イメージとしても確かにそれ人間神じゃないからわかんないよねというふうにも思うんですが、ここでですね、おじさんは、アメリカの科学誌サイエンスの論文を引いてきます。で、2016年に出た論文で過去の実績を踏まえて研究費を配分しても期待通りの成果が出るかわからないと。だから逆に選択と集中なんてことで当てずっぽうにですね、これが儲かるかもしれないとか、これが、成功するかもしれないって言って資金を投じることの方がよりギャンブルじゃないかというふうに、論を進めていくんですけれども、いや私もまさにその通りだなと思うのと、もう一つですね、ギャンブル好きとして思ったのが、全部の馬の単勝を買えば絶対当たるんですよ。で、絶対当たるんだけど、こういうことを言うとね、で、それこそばらまきじゃないかと。だって、全部の馬の単勝を買ったって絶対儲からないじゃないかということを言うんですが、絶対儲からないのはですね、これはいわゆるテラセンというですね、これ控除率ってものがあって、馬券ってものはですね、まあこれギャンブル全部そうなんですが、売っただけの額で、それが全部こう、胴元に入るわけじゃないですか。そっから胴元の取り分、これを控除率と言います。これを抜いた額を配当として計算するので、参加者は絶対に負けるようにできてるっていうのが、これギャンブルの本質っちゃ本質なんですね。で、それが控除率という名前ですね。例えば競馬 25% とか、実は宝くじは 50% 超えてるとか、いろんなことがあるんですが、この控除率抜きにして胴元は別に儲かりゃしないし、損もしないっていう状態でやってれば、誰かが得をするというのは当然ながらあり得ると。科学技術投資って結局そういうところなんじゃないのというふうに思うとですね、結構ドーンとお金を出して、それをまあ、パッと見ばらまきのような形でやっていくっていうのが早道のような気もいたします。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずこの時間、立憲民主党の生方衆院議員の発言についてであります。9月に千葉松戸市で行われた国政報告会の中で、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんについて生きていないなどと発言したとして、拉致被害者家族会と支援者らで作る救う会が昨日抗議声明を出し、生方氏は発言を撤回陳謝したと、県連代表辞任というようなことも出ておりますが、
はい、
まあ、この発言について有本さん、どうご覧になります？
もうこれはね、その不適切発言という次元ではなくて、もう私は一線を越えたと思ってるんですよね。
一線を越えた、
はい、ですから、県連の会長を辞めたかどうかっていうのは全く有権者にも関係のないことですから、
はい、
まあ、枝野代表としてはですね、これはもう即刻除名すべきぐらいのことだと思いますね。で、まあ、私は議員辞職相当というふうに思います。でね、まあ、それはなぜかといえば、
はい、
この拉致被害者に関してはですね、もちろんその生きているし、その可能性は高いわけだし、でもちろんね、その救出が遅れている、奪還が遅れている間に不幸にしてね、はい、向こうで亡くなる方いらっしゃるかもしれない。でもその、まあ、政府が認定している拉致被害者以外にも、
はい、
やはり日本国内に警察がリストアップしているだけでも約900名の北朝鮮の拉致の疑いを排除できない特定失踪者っていうのがいらっしゃるわけですね、
はい、
だから本当に多くの日本人が、うん、まあ、北朝鮮に不当に連れ去られてるわけですよね、
うん、
でこのことについてこのような認識ね、
はい、
しかもこうヘラヘラと、でそれからね、この人の発言っていうのはうっかり不適切なことを言っちゃったっていうんじゃなくって、
はい、
幾度も幾度もその集会にいた、うん、人からね、うん、いやそうじゃないんじゃないですかと問いかけられてるのに対して、
はい、
まあ、確信犯的に言ってるわけですよ。
まあ、かなりね、質問の質疑応答の中でも
繰り返し言ってますからね、はい、だからご本人のこれは考えなんですよね、うん、だからこういう考えの人に、まあ、たとえ1議席でもバッジをつけててもらうということは拉致被害者奪還に関してはもう全くのマイナスでしかありませんから、やっぱりこれは私はもう現実職相当と思っています。
うん、
でちょっとね比べるとですね、
はい、
例えばその、まあ、次の選挙にはもう出ないという宣言をしたんですけども、丸山穂高衆議院議員が、
はい、
あの例の北方領土 の、ね、はい、あの国後島視察でですね、まあ、不適切発言があった、あれ私はまあ TPO を考えれば適切だったとは思いませんけれども、まあ、ご本人もそれは反省しておられますが、
はい、
しかしねあれでね憲政史上初の、うん、球団決議まで国会は出したんですね。だったらこれは同じぐらいの処分が必要じゃないですかね、国会としても、
うん、
と思いますよ、
うん、
それでねその、まあ、特にこの人 の、 もんあの発言でこの生方議員の発言でもう一つ申し上げたいのは、
はい、
あのまあ、この人自身がですね過去にいろいろとその例えば森喜朗前、その五輪組織委員会会長のね、
はい、
あの発言の時なんかにこんなのやめるの当然だろうというふうに言っている、うんうんうん、まあ、そういうことも含めて、
はい、
ご本人が身を処すべきだと私は思ってますが、でそれ以外にもですね、
はい、
この人そのこの発言をする時に、うん、石井一さん元、うん、衆議院参議院の議員で、
はい、
国家公安委員長もなさった、この人から聞いて自分はよく知ってるんだと言ってるんですね、
うん、
石井一さんはそれこそ数年前にもですね同じような発言をしてるんですよ、
うん、
でこの石井一さんはご自身で、
はい、
自分はその北朝鮮についてはもう本当によく知ってるんだと、であの例の淀川事件の数年後にですね、
はい、
訪朝してそれでその淀川犯を日本にかわいそうだから返してあげたらいいんじゃないかということを警察幹部にこう働きかけようとしたりとかね、まあ、本当の親北派なんですよね、
はい、
でその後もその、まあ、横田さんたちのことをですね、まあ、不当に、もう生存してないだとかそういうことを言ったという人の話を全部真に受けてるわけでしょ。
うーん、
だからこれはもうちょっと私は看過してはいけないし許すべきでない発言だと思います、
はい。まずは生方発言についてでした。
さあそしてここで番組からのお知らせです。来週のコージーアップは
総選挙直前経済外交安全保障コージー新時代提言、一体日本はどうなるのか決めるのはあなたです。経済外交安全保障どんな時代になってほしいんでしょうか、一緒に考えていきましょう。ウィー
ラリアット、コメンテーターの方々が決まりました。6時台前半からの生出演です。18日月曜日ジャーナリストの須田慎一郎さん、19日、火曜日朝日新聞編集員で LINE の運営の不備をスクープして見事新聞協会賞を受賞した峰村健司さん、20日水曜日は数量政策学者の高橋陽一さん、21日木曜日明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん、そして22日金曜日は外交評論家で岸田内閣でも内閣官房参与を務めることになった三宅邦彦さんです。
そして今週来週と総選挙に向けての動きが予想されます、工事では与野党のキーパーソンに随時出演をお願いしてまいりますが、まず明日13日水曜日国民民主党玉木雄一郎代表、そして今週は立憲民主党枝野幸男代表も登場いたします。で18日月曜日はおなじみ自由民主党参議院議員で作家青山茂春さんが登場です。どうぞご期待ください。
さあさらにですね6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビにはオールナイトに日本ゼロで大人気テレビプロデューサーの佐久間信行さんが毎日登場です。
そしてプレゼントは千葉の美味しいカレー、その名も情熱カレーが毎日あなたに当たります。
来週1週間の飯田浩司の OK 浩司アップよろしくお願いいたします。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドラフトはねメールをたくさんいただいておりますが、ラジオネームマサさん、秩父市61歳の方、我がジャイアンツは本当に苦渋がありません。隅田を外しました。テレビで見てたんですが中井くんも悔しそうでしたねと、苦渋とともに優勝も外すのでしょうかと。 というふうに、まあ、厳しく、まあ、ジャイアンツ愛があるからこそ厳しくという感じですけれども、ね、まあ、ただね、クライマックスですよ、
そうですね、
もうこうなれば
ここでね、どうなるかまだ分かりませんから、
分からないですからね、
そう、望みを託して
おそらくは、まあ、このままいけばですけれども、うんうん、クライマックスファーストステージで、はい、伝統の一戦という形にな
って、ね、うん、甲子園でお互いね頑張らなければいけませんね、
本当ですよね、はい、まあ、でもね、あれですよね、クライマックスの制度になってからは、うん、結構2位3位から日本シリーズに、
そう出るっていうこともね、うん、ありますからね、でもそうすると長いシーズン何だったんだって毎年必ずそういう話になるわけですけれども
本当ですよね、まあ、あの今日から東京ドームで巨人阪神3連戦、
そうですね、
ジャイアンツメルセデス、そして、阪神は青柳投手の先発と、いやそうなんですよ、雨が降るんでね、
そうですね、
青柳投手はいいんじゃないかとも思いつつ、でもドーム球場だから変わんねえか
と、ね、
いうところ、まあシーズンここまででもね、10月になってもっていうことを考えると、ね、それこそあのかつて同率首位で中日と巨人が当たったって、ね、10.8 でしたもんね、
そうですね、でも今日もだからそれを過ぎてるわけですからね、
そうですよね、あとはもう優勝がかかったっていうと、まあ、10月まで引っ張ったといえば昔 10.19 っていうのがありましたよね、
あ、そうですね、それ相当昔ですよね
近鉄とロッテの、ね、
そうですね、
ダブルヘッダーという、はいはい、まあまあまあ、まだまだまだまだ、
まだまだ、
はい、盛り上がっていきましょうよという感じで、うん、やっております。あのマジック9になってますけれども、はい、さあセリーグ優勝実況は誰だクイズというのを、うん、ショープナイターでもやってますので、そうなんですよ、これを誰が引き当てるかっていうのも
持っているアナウンサーは誰だってクイズなんですよね、
それこそその 10.8 の時なんかも、はい、もうあのショープナイター中継レギュラーではない時期に入ってたんで、あの当時若手だった松本秀夫さんがとりあえずこう勤務つけられたら、まあ、できちゃったよみたいなことになったっていうのを聞いたことが
あります、ね、あ、そうなんですか、
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。 AM、FM、ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなく様々なコンテンツをお送りしています。スポーツの最新情報やエンタメ情報、医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM、ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、では7時台最初のニュースはこちらです。矢野財務次官のばらめき合戦批判に松野官房長官が私的な意見との認識を示す。財務省の矢野浩司事務次官が、月刊誌文藝春秋に寄稿した論文で、与野党の政策論争をばらまき合戦と批判したことについて、松野官房長官は昨日の記者会見で私的な意見として述べたものだとの認識を示しました。更迭の可能性については答えを差し控えると述べるにとどめたということで、ありますが、
はい、
これを選挙前に出してくるっていうね、
まあ私はこれも更迭相当だと思いますね。というのはやっぱり事務方のトップがね、まあ行政のその事務方のトップが、
はい、
こうした政治的発言をわざわざ商業誌でするというのは、別に個人的な意見だからいいという問題じゃないでしょ
う。その影響力とは考え
ると、ね、完全にそう職業としてのノリを超えてますよね。これをいいんだというふうにするんだったらば、例えばね、今から12、3年前だったと思いますが、
はい、
当時あの、航空幕僚長だった玉上さんがね、
はい、
玉上論文と言われるので結局更迭されたじゃないですか。
そうでしたね。
それとはどういう釣り合いが、 通れるんですっていう話なんですよ。
確かにね、あれもてね、私的な意見だと。
はい、だからね、例えば6時台に、その、はい、まあ、これは議員の問題ですけれども、ね、
はい、
まあ、その要するに発言の内容とか、うん、あるいはその、まあ、発言の正しさですね、正しさっていうのは内容だけじゃなくって立場的にどうなのかっていうことを考えたときに、
はい、
どう処分するかということに釣り合いが取れないとおかしなことになりますよね。
ダブルスタンダードになっちゃう。
そうなんです。もうダブルスタンダードトリプルスタンダードになってしまうのはおかしいから、まあ、やはりそういう意味で産方議員に関しても私は国会で糾弾決議をすべきだし、それからこの松野官房長官は更迭すべきだと思います。
矢野財務次官を、
はい、だけど最近あれですね、この月刊の文藝春秋がどうもこう政界を揺らしてますね。まあ、そのことのその是非は置いといてもね、
はい、
要するに8月にはその高市早苗さんが ね、
はい、
総裁選に出ますというのをこの文藝春秋で、まあ、言ってみれば第一声上げたわけですよね。
はい、
で高市さんの経済政策っていうのはまさにこの松野さん的に言うのであれば、
ええ、
ごめんなさい、はい、矢野さん的に言うのであれば、えええー、ばらまきだと。
うーん、まあ、本当あの名指しにこそしないけれども、まあ、かなり ね、
そ, うですね、
それに近い形でこれ書いてますよね。
書いてますよね、だからまあ雑誌ってのはいろんな意見が載ってもいいし、
はい、
雑誌そのものがあんまり強烈にイデオロギー持つ必要もないですけれども、まあよくもここまでね、
はい、
そういった騒ぎの元を作っていて、まあ、ある意味雑誌としてすごいなとも思いますけれどもね。ただやはりこれは本当に官僚としての私はノリを超えているというふうに思いますから、はい、更迭するのがまあ相当だというふうに思いますね。
まあ、その政策を決める最終的にこう段を下す、まあ、政治家の方々っていうのは基本的にその主権者のまあ束を背負っているという形、
はい、で国民に選ばれた、
はい、他方行政官の方々っていうのはその洗礼、選挙の洗礼を浴びたものではない。
はい、違います。ですからその選挙の洗礼を浴びた政治家が政策、その方向性を示してそれを着実に遂行するのが官僚ですからね。
政治主導っていうものがここ20年、30年、まあ、それこそ朝日新聞毎日新聞なども含めて、はい、こう高々に言われたのはそこの部分ですよね。
です、はい、
官僚支配を打破しようっていうのがあった、これ逆行しますね。
そうなんです。で実質上ね、確かにその官僚組織がかなり の、 その政治的意思を持って、
はい、
つまり官僚支配と言われる状況があるというふうにされてきたんだけど、ここまでねそれをあからさまに出して、それで政治の側がまあ個人的意見でしょとヘラヘラしてるというのは、これはもう政治そのもののね威信が問われるし、要するに国民が一票投じて意思を示したのは何だったんだということになりますからね。これはぜひとも更迭していただきたいですね。
まあ、この中でね、まあ激烈にその怒りを表明してるというのはまさに高市さん、
はい、当然だと思いますね。
うん、
それでねやっぱりこれに対してねメディアからもあんまり非難の声が上がってないのが不思議なんですよ。それこそねこういうことこそ、はい、まあ、よくその、まあ、リベラル系のメディアの人たちが言うところのね、
はい、
それこそ戦前そのものでしょ
う。ね、政治の統制、
ま
あ、シビリアンコントロールが効かなくなった
ということですよね。
その監督が暴走したりとか
暴走したというのと同じでしょ。だからこれはまあ軍事の話じゃないですけれども、
はい、
同じ構図ですよね。
まあ、高橋さんは困ってる人と財政支出、まあ、基礎的な財政収支にこだわって困ってる人を助けないのは馬鹿げた話だと、
はい、全くその通りですね。
まあ、これ結局だから政策マクロの経済政策で、まあ、もう人の生き死に関わってくるということだって、はい、
このコロナ禍でね
当然あり得るわけですね。
そう、このコロナ禍で大体ねばらまきなんていう言葉が出てくること自体をどういう認識なんだと思いますよね。だから日本のトップのエリートがね、まあ、こういうだから官僚のノリを超えたことをやること自体もそうだけれども、
はい、
この認識でいるのかというふうにがっかりさせられる出来事ですね。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理初の国会論戦、代表質問スタート。
好循環の出発点は適正な分配にあると考えますがいかがでしょうか。総理の言う新しい資本主義もアベノミクスとどう違うのか。総理はアベノミクスをどう評価していますか。
成長よりも分配を出発点にすべきとのご指摘ですが、岸田政権は成長も分配もが基本スタンスです。アベノミクスは69と言われた旧民主党政権の経済苦境から脱し、デフレでない状況を作り出し、GDP を高め、 雇用を拡大いたしました。成長なくして分配なし、まず成長を目指すことは極めて重要であり、その実現に向けて全力で取り組みます。それが民主党政権の失敗から学んだことであります。
お聞きいただきましたのは、経済政策について質問する立憲民主党枝野代表と、それに対して答える岸田総理の答弁です。国会では昨日から岸田総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が始まりました。野党側は経済政策や政治と金の問題などについて岸田総理を追及しています。今朝の、ね、朝刊、昨日休刊日でしたんで、
はい、
それも含めて、話題が出てますけれども、うん、やはりこの代表質問についてというところが一番多いですね。
はい、
はい、
そうですね、
うん、特に金融所得課税見直し首相修正と、これ朝日新聞の見出しですけれども、はい、何かブレたぞというところをこう大きく出す紙面もあります。
まあ、ちょっとこの代表質問がね、はい、野党第一党の、まあ、党首の枝野さんからの質問が、
はい、
いやちょっとそこからの話ですかっていうね、
うん、
もう今その本当にコロナでね経済も傷んでいて、
はい、
で生活本当に今困っているという方もいらっしゃる中でね、
うん、
その分配が先なんですか成長なんですかって、いやそんな話を今してる時ですかって話なんですよね。でもこれはだから岸田総理がおっしゃったように、
はい、
成長なくして分配はないわけなので、どうやって成長軌道に戻すかっていうことを考えなければいけない、
はい、
そのためにまずとりあえず、皆さんに手当をしましょうということですよね。
はい、
でそれをばらまきと言ってしまうような、まあ、けしからん、財務事務次官がいるということなんですけれどもね、
はい、
ただ、軌道修正したと言われているこの金融所得課税、
うんうんうん、
これは実は自民党の総裁選の時も問題になったんですよね。
はい、
というのはその高市さんもこれは、うん、ご自身の公約集の中に書いていて、
はい、
ちょっとこう批判を浴びかけた、でその時にたまたま、その直後にですね、
うん、
私の出ている番組インターネット番組に来ていただいて、
はい、
そこは説明してもらったんですけれども、
うん、
これはねその自民党の税調で常に出てくる案なんですよ。
もう毎年のように出てくる、
毎回出てくる案なんですね。で、確か安倍政権、第二次安倍政権がスタートした翌年ぐらいに、
はい、
10% から 20% に上げてるんですよね。で、まあ 20% っていうのはだいたい妥当なラインで、あの時は確かNISAというね、
はい、
ものを導入するというのとセットだったんです。でその後ね、これをだからその 30% にするという案がもうずっと自民党の税調では出ていて、はい、でどうもねやっぱりその高市さんの説明聞いてても、
うん、
結局その、まあ、税金を取らない、あるいはその新たな控除を設けるというような話ばっかりだと、
はい、
じゃあその取る方はどうするんだと、税金をね、うんうん、
はい、
なんかそこをやっぱセットで語らないといけないみたいな、ちょっとそれもよくわかんないんですけどね、
うんうん、
だってマクロ経済政策をしっかりやっていってね、
はい、
成長していけば、まあ、控除が増えたところで全体の税収は増えるっていう見方にいくという考えなんだから、
パイが大きくなれば、
そうなんですよ、
ね、率は同じでも取り分として額は大きくなる、
増えるっていうことでしょ、総額としては、うん、だからそれでいいはずなのに、じゃあどこでその税収上げるんですかという話をセットでしなきゃいけないっていうおかしな話があるけれども、
うん、
でまあ、その案として、これは常にあると、
はい、
でもまあ今やるべきことではないというふうに、まあ、軌道修正をされたということなんですね。まあ、
そうですよね、高橋さん自身も、うん、その物価上昇率 2% に行くまでは、
はい、までは、うん、それも全部、まあ、凍結というかそのありえない話なんだと、はい、いうことで、
ええ、
まあ、岸田総理はそこまで明確にはおっしゃってないけれども、
はい、
まあ、決してその、ね、今やることではないというふうに思っていると言ってるんです。ただ、
はい、
やっぱり自民党内、まあ、高市さんもこれはですね、週末の NHK かなんかで言ってましたけれども、
はい、
ただこの税のことについては、
うん、
党の税調でやりますよとやっぱりおっしゃってるじゃないですか、
はい、
でそこの陣容などを見るとまさにね、
はい、
それこそ岸田人脈になってるわけですよ。岸田人事なんですよね、
まあ、ね、
うん、
税調会長が宮沢陽一さん、
はい、そうです、
まあ、この方総理の、まあ、いとこでもありますが、
親戚で ね
、
うん、だから岸田さんが何かと財務省に近いって言われている、
はい、
まあ、根っこのところにある人材と、まあ、
宮沢さんそもそもが財務官僚
ですからね、
はい、
でそういう方を据えてるというところで、やっぱりこの まあおそらく政策にはこだわりを持ち続けるんだろうなと、うんうん、いうことですよね。
どっかのタイミングではやるんじゃないかというのがくすぶる、
うんはいうんうん、でまあそれをね例えば 20% からいきなり 30% に上げるのか、
はい、
25% ぐらいにするのかちょっとそこは分かりませんけれども、うんうん、でもそれはやっぱり冷やしますよね投資マインドをね。
まあ、それだけに、うんまあ、タイミングだとかっていうのもとても重要になってくるし、
重要ですよね。
まあ、そもそもやらなくていいんだったらやらなくていいんじゃないの
っていう話。そうです
、やる
必要はないと思いますね、うん、あの諸外国の、まあ、だいたいパーセンテージを見ても、
はい、
それとねあの、まあ、ちょうどさっき音声で流れてましたけれども、アベノミクスに対する、はいそのまあ、特に民主党政権で、まあ、非常にひどいところになった、うん、でそれを回復させたっていうこの評価は、はい、岸田さんの評価は正しいと思いますが、ただちょっと一箇所だけ気になったのは、
はい、
そのデフレを脱却したというような言い方をされてたでしょ。脱却しきってないんですよね。そこまで行ききらなかったところがちょっと残念なところなので、
はい、
やはりまあこれはその高市さんもおっしゃってたように、物価目標このインフレターゲットをね、きちっとそのターゲットを行くまでは、
はい、
そういったその冷やすようなことというのはもう一切やめてね。
高橋さん注目されたのはプライマリーバランス、はい、基礎的財政収支の黒字化目標、はい、
黒字化もこれも凍結すると、
物価目標上がるまで凍結
すると思いますよ、はい、
結局ここの部分が強力なタガとしてはまってしまって、うん、物価を上昇させるような、はい、あるいは景気をこう上げるような政策が打ちづらくなる、
そうなんですよね。だからそれはやっぱりダメでね、
はい、
で確かにその特にまあ将来に対する投資投資ということですね、これもっと積極的にやるべきで、私もやっぱり政府投資をもっと増やすべきだというふうにも思いますのでね、そこらあたりを岸田さんが本当はどう考えているのかっていうね、はい、その格論をむしろこの代表質問で引き出してほしかったんですね。というのは国会も終わりなんですから、委員会もやらないんですから、
予算委員会立たないということが、まあ、実情ね、もう見えてしまっているという、
そうだからやっぱり岸田総理のどこかふわっとしているね、
はい、
この、まあ、経済政策とかあるいは経済に対するビューですよね、見方ね、はい、やっぱりここの格論をもっときちっと正してほしかったんだけど、まあちょっとこの質問ではね、論戦ってところまで行ってないですもんね。残念です。
まあ、コロナ対策にしても、まあ、相当こう、ねはい、具体的というよりはこう格論総論的なふわっとした感じのものになって、
そうなんですよね、
まあ、あの大臣に、うんまあ、この人材確保だとか、うん在宅療養者に対する対策を早急に示すように指示をしたんだと、
指示をしたと、
その中身知りたいっすみたいなところ
がね。そうなんですよね。それとあの、まあ、先ほどね、あのニュースで読んでくださってたように、うん、ようやくその治療薬が出てくるわけでしょ、
はい、
で、まあ、この治療薬というのがどういうタイミングで投与するものなのかとかいろいろありますけれども、
はい、
まあ、これもね、総裁選の論戦の中でも出ていたように、うん、もうそろそろですね、
はい、
そのとにかく感染予防一本やりという話ではなくて、この治療をを充実させていくと、で特にその在宅の人たちに適切な形でね、まあ、薬の投与なんかができるようなで重症化させないと、はい、いうことになれば限りなく普通の風邪やインフルエンザに近づいていくわけですから、そういうふうにシフトするのかどうかというね、大きなその大きな話をするんだったらその大きな方針転換についてきちんと聞くべきだったんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。
そこの部分ってそれこそ分科会のあり方であるとかも含めての話になってきますね。含めての
話ですよね。でここに来て急に、まあ感染者と称している、
はい、
つまり陽性の人の数が減っているでしょ、でこのあたりの、まあ、知見というのをね、政府は今どういうふうに捉えているのかというようなところももっと厳しく正してほしかったですね。
結局ねこれ対策だっていうことで人流を抑えるんですってことをやってきましたが、人流が抑えてなくてもこうして下がるし、
下がるしね、
あるいはねオリンピック中とか人流抑えたけど上がるところ
上がるというね、そうなんですよ。でじゃあその、まあ、検査の数とかね、検査のありようもどうなってんですかとか、
はい、
それからその、まあ、確かにねおっしゃる通りで、で専門家の中にはね、専門家というのはまあ巷のって意味ですけれども、
はい、
こうウイルスが自壊していってるんじゃないかっていう説を早くも唱えてる方もいらっしゃって、
はい、
でそういう可能性だってあるわけです。だからいろんなその科学的知見というものを政府が果たしてどの程度持ってるのかということを聞いてほしかったですね。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、 ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。タリバン暫定政権がアメリカと合意。アフガニスタンを統治するイスラム主義勢力タリバンの暫定政権とアメリカ政府の代表団による会談がカタールで2日間にわたって行われました。タリバンの外務省報道官はアメリカがアフガニスタンへの人道支援に合意したと明らかにしました。アメリカ側は合意の条件として、今回の支援をタリバンの政権承認には結びつけないということを前提としたということなんですが、
だからその、タリバン政権を、正式には承認しないよというところで一線を引こうと、
はい、
それからその人権問題に関しても、口約束だけじゃなくてね、ちゃんと行動を見ていくんだというふうに言っていますけれども、人道のない国にね、人道支援っていうのも変な話ですけどね、こちらだけが人道を重視してもね、国内でその人道人権というものが全然重視されてないわけでしょう、これはやっぱりちょっと疑問が残りますよね。それで、タリバン暫定政権も日本に対してもこう宗派送ってるじゃないですか、
はい、
大使館を
その閉鎖するなと、
するなとね、言ってますよね。でアメリカがここで合意したとなると、日本もある程度右へ慣れしていくのかなという流れなんですけれども、ちょっとどうしてもこれはね、納得感のないところですよね。ただしかし、そうも言ってられないのはね、確か前回私ここに出た時にも申しましたように、やっぱりタリバン政権だけではなくてね、今そのアフガニスタンの国内で、例えばそのもうすでにね、いわゆるイスラム、過激主義というのかな、
はい、
そういう勢力が他にも跋扈してるわけですよね。
ISK
ですね。ですからそういうところに対してまでも、タリバンだけじゃなくてね、そういうところに対してまでもやっぱり中国の影響力というのが非常に強まる可能性がある、そうするとそれはどうしても抑えなきゃいけないねというところで、もう例えばアメリカとかですね、西側諸国、日本を含めてそういうところが全部引いちゃったら、もう完全にあそこは中国が抑えてしまうということになってしまうから、それだけは阻止するための影響力をどう残すかっていうことですよね。それとやはりアフガニスタンの中での人権状況、これを改善させるというインセンティブにね、果たしてこの人道支援がなるのかと。今まで他の国での事例を見たってなるわけがないだろうというふうには思ってますけれどもね。
可燃油はついてなかったりするということですよね。これね、また上がそうやって合意したとしても、じゃあ末端の実動の部隊の方が果たしてやれるかっていうのは相当疑問も言われてますね、これは。
ありますね。だからその実、おっしゃる通り実動できないんじゃないかということも言っていますよね。
女性の義人権だとかっていうのももうすでに踏みにじられてる現場というものがいろいろ報じられたりもするし、
報じられているし、やっぱ報道機関も相当厳しいですからね、このタリバン暫定政権に対してはね、そうすると世論が形成できないから、アメリカはそこで国民の、合意が得られるのかっていう話になりますもんね。
そもそもとして、今はまだかつての統治の時代のこうネットワークの中で情報が出てきますけれども、この先それすら出てこないことになるかもしれない、
可能性がありますよね。だから本当にこれはちょっとね、疑問の残る、流れなんですけれども、致し方ないというところもさっき言ったようにね、中国あるいはその状況によってはロシアを含めたね、国々の影響をあまりにも強くしすぎないための策として、タッチをしておくと、いうことなんでしょうね。
タリバン暫定政権アメリカとの合意、今日のキーワードでありました。
まだまだだからこれはちょっとね、この先をずっと見ていかなきゃいけないというところですよね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国でノーベル平和賞の報道を規制か。今年のノーベル平和賞の受賞者が8日発表され、独裁的な政権に立ち向かうフィリピンとロシアのジャーナリスト2人が選ばれました。中国ではノーベル賞に対して関心が高く、連日速報で伝えていましたが、平和賞に関する記事を削除するなどしています。中国政府が報道を規制した可能性があります。
まあ、それどころか民間が報道に参入するのもね、うん、規制するなんて
規制するなんて言ってますからね、はい、まあ、そもそも報道に規制があるっていうのは別にこのことに始まった話でもないので、あんまり驚くには当たらないということなんですけどね、うんうん、ただちょっと私が残念だなと思うのは、はい、まあ、もちろんその受賞された方々もね、あの立派な方々だというふうには思いますけれども、うん、このノーベル平和賞に今回もノミネートされている、つまり中国国内で中国政府からさまざま不当な弾圧を受けながらもですね、
はい、
中国国内 の, その人権状況の改善だとか、うん、そういうものに力を尽くした人が、
はい、
結局全然受賞に至らなかったと、これはちょっと残念かなというふうに思いますね。
まあ、人権をね、守ろうとして活動している弁護士の方々も多数拘束されているという話が出ていますし、
はい、それからウイグル人の知識人とかね、そういう方々への受賞というのも期待されたんですけれども、やっぱりちょっと中国に正面から喧嘩を売るのは避けてるのかなと邪推したくもなりますよね。
まあ、一部ね、それこそ日本の報道機関のインタビューなどでも、はい、この、まあ、ノルウェーの、はい、ノーベル委員会、まあ、ここが平和賞出しますけれども、特定の国を
意識したものではないとかね、はい、言ってますけれどもね、じゃあ何なんだという話なんだけれども、まあ、だからこのノーベル平和賞っていうのは極めて、
はい、
常に言われることですけれども政治的なものなのでね、その政治的なものがどういう方向で政治的そのメッセージや配慮をするのかっていうところなんですよね、はい、でこのところどうもね中国の人権状況はものすごく悪くなってるにもかかわらず、かつての方がノーベル平和賞はそのあたりに対してこう批判的というのかな、そういうメッセージを出してたと思いますよね。
まあ、歴史を紐解くと、まあ、10年ほど前ですか、はい、2010年ですが、はい、劉暁波
さんね、はい、まあ、獄中で残念ながら亡くなりましたけれども、
はい、
それでまあ、もっともっと歴史を遡れば、
はい、
まあ、中国に侵略されて亡命を余儀なくされたダライラマ14世法王が、まあ、ノーベル平和賞を受賞したこともありましたよね。ですから、まあ、そういうふうなことで世界に対してね、はい、中国国内のいろんなさまざまな問題を、まあ、啓発することもしてきたノーベル平和賞がちょっと最近なんかその動きが鈍化してるんじゃないかなという気もしますね。で一方ですね、これやっぱり、はい、まあ、その中国のこういう動き、あるいは中国国内でもっとさらにその報道の規制が厳しくなると、
はい、
いうことを考えると、今後日本はね、やっぱりこの中国とどう向き合うのかっていうことが大事になってくるんです。で、岸田総理が、はい、まあ、就任早々にですね、習近平国家主席と電話会談をした、
はい、
で共通の課題については一緒に取り組もうということで合意したと、何それみたいな感じなんですけど、
まあ、共通の課題、その具体例みたいなものは、ね、特に報道されてない、
そう言われずなんですよね、
はい、
何それって感じなんですけどね。でもう間もなく北京で冬のオリンピックあるでしょ。
そうですね、
これについてやはり政治的なボイコットっていうのを考えるべき時だと思いますよね。
アメリカなどはね、はい、特に下院のペロシ議長などがその外交的ボイコットについての話を出てますが、
外交的ボイコットというのは必要な選択肢ですよね、日本にとってもね、はい、だからそういうことが全然なんかこう話題として聞こえてこないのと、
はい、
それから今国会が開かれてますけれども、はい、14日にはもう解散でしょ。
そうですね、そう言われてますね。
でじゃあ中国の人権問題に対する非難決議はどうするんですかとかですね、
これ前の国会で棚上げになったまま、
そうなんですよ、でこのね、臨時国会で冒頭でやるとかやらないとかいう話もありましたけれども、
はい、
どうなってるのという感じですね。もうどうもその議員方もいや選挙だ選挙モードだなんて言ってるんだけど、いやなんか一つ忘れちゃいませんかという感じですね。で戻ってきたらやるのかな、まあ
なんですかね、そういうことになるんでしょうか。だね、それこそあれに関してはもう野党ともすでに、ね、はいはい、話はできていて、
話はできていた、
あとは与党内だけって話でした。そうです。
それでまあそれを止めた、ね、自民党の幹事長室も体制変わったわけですね。だから岸田さん、私はだから岸田総理には、
はい、
まあ、あの幹事長室の体制、つまり二階さんの体制を崩したということだけでも、まあ、大いに敬意を表したいと思ってるんですけれども、それなのにその岸田総理総裁の体制になってもまだね、
はい、
やっぱり中国に対してこうはっきりとしないと ということではちょっと困るわけですね。
まあ経済安全保障とかね、はい、その辺の話が出てくるところで、まあ明快に対中国、
う
ん、っていうことは出てはきてるんですけど、はい、
そうですね、それは甘利幹事長もね、はい、かなりはっきりおっしゃっているから、うん、まあ、その分野は期待できるのかなというふうに思うんですけどね、やっぱりこの人権問題ね、これは価値観の問題なので、まあ、あえて言うならば経済よりもまずそれが先にあるべきですよ。日本という国は何を理想としているのか、どこへ向かおうとしているのかっていうことがないと、はい、それがあって初めて経済安全保障ですからね、本来は理念が頭にあって、
はい、
その上でじゃあ自分たちの持っているものをどうやって守るのかっていうことに行くわけですから、だからそこに関してちょっとメッセージがあまりにも聞こえてこない。
でしかもその人権の部分っていうのが、うん、アメリカやヨーロッパも非常にこう注目してきているし、はい、うん、そうですね、ドイツも政権が変わって左派的な政権になれば、はい、うん、ますますここが注目されると
思います。変わりますよね。それからその、まあ、ドイツもね、まあ、もちろんなんですけれどもね、うん、今そのフランスも相当大きく変わっていて、はい、でやはりその台湾との外交関係を、うんうんうん、まあ、議員外交ですけれどもね、はい、結び直そうというふうな動きで
有力な上院議員が来てね、
上院議員がその台湾に来たりしてますよね。でこれはやっぱり価値観を再確認しようということと同時にやっぱり中国を抑え込まなきゃいけないと、
はい、
でそれは一国では無理な話なので、うん、みんなで協調連帯してやっていきましょうということですよね。ですからヨーロッパ各国も、まあ、揃ってみんな軍艦をこの東アジアに向けてくるなんていうのも、
はい、
結局は対中国ということですから、それについてね、日本からどうも明確なメッセージが出ないというのは本当に残念だと、言わざるを得ませんね。
もともとこの地域を包括する概念として自由で開かれたインド太平洋というものは、
うん、
これは
日本が発信したんですからね、日本オリジナルですからね。それなのにちょっと岸田政権になってメッセージが弱いというのは、
はい、
ちょっと困る。でいやいや経済安全保障等でね粛々とやっていくんだというけれども、
はい、
それじゃ全然足らないわけですよ。
やっぱりここはリーダーが、うん、まあ先頭に立って旗を振っていく必要がある、
はい、本当にそう思いますね。
まあ、その上当事国でもあると、
うん、そうそう一番近いわけですからね G7 の国の中でね、
はい、まあ、むしろ巻き込んでいく核とならないと、
う
ん
う
ん、
そう日本が中心になるべき事柄だと思いますよ。
まあ、自分たちを守るという意味でもそういうわけですよね。
そう自分たちのことですからね。
日米同盟だけでなくというところですね、
はい、そうですね。だからそういう意味でね、まあ、今後いろんなことがこの岸田新政権に期待されるんですけれども、
はい、
最初にその、まあ、理念を示すべきだというふうに思いますから、その点でこの、まあ、中国との向き合い方っていうのがまだあんまりにも曖昧もことして見えてこないということについては非常に残念ですね。
中国でノーベル平和賞の報道規制かと、まあ、いうニュースから、まあ、日本として中国とどう向き合っていくのか、はい、東アジアとどう向き合っていくのかというあたりお話しいただきました、う
ん、ただいまより内閣総理大臣の偽記者会見を行います。はじめに総理から発言がございます。それではよろしくお願いします。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、飯田浩司でございます。3年半ほど前から新番組が発足いたしました。職責を果たせるよう全員野球で取り組んでおります。まず私が目指しているのは新しいラジオ番組の実現です。リスナー数の増加と番組内容の向上、すなわち成長と分配の好循環、これがコンセプト。分配なくして次の成長はなしであります。そのためリスナーの皆さんとの丁寧な対話を大切にしてまいります。飯田浩司の特技は人の話をしっかり聞くということであります。私の番組は新時代を共に作る新時代競争番組です。新しい時代を皆さんと共に作ってまいります。私からは以上です。
それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、お名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。
広田と申します。今回の期間の放送の中ではプレゼントとして千葉の美味しいカレーも当たるということなんですが、政治と金、もとい番組とプレゼントについてはどうお考えでしょうか。お答えください。
はい、新しいラジオ番組を実現していく。車両輪は番組内容とプレゼントです。お聞きのあなたに成長の果実プレゼント、分配する機能の強化が必要だと考えております。そのためカレー、まあ、正しくは千葉の情熱カレーでありますが、ご家族すべての方に美味しく食べていただけるように、甘口を2袋、中辛を2袋、そして辛口を2袋、合計6袋をお送りいたします。続いて筋の方。
はい、箱崎と申します。毎朝早起きお疲れ様です。
ありがとうございます。
地上波の日本放送でこの番組は朝6時から8時の早朝の生放送ですが、 YouTube やポッドキャストでは好きな時間に聴取可能です。これはラジオ業界に新たな変革の波が起こっていると考えてよろしいのでしょうか。総理、お答えください。
はい、ご指摘の通り、この朝の時間帯、ラジオ番組は激戦であります。現在は落ち着きを見せているとはいえ、どの番組も先行きは不透明で、多くのリスナーが未だに大きな不安を持っています。そこでこの飯田浩司の OK 浩司アップでは、地上波であれネットであれ、聴取の基盤を支えるあなたのために、一刻も早い大型で思い切った対策を実現してまいります。そのために最後にラジオのある意味総選挙の日程について申し上げます。可及的速やかにリスナーのあなたから最新のご信任をいただいて、番組を担っていく必要があります。以上のように考え、10月中旬のこの時期、東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏の1都3県を中心にして、ある意味の総選挙を行うことといたします。この飯田にお任せいただけるのか、そのご判断をいただき、可能であるならば信任をよろしくお願いしたいと思います。最後に一言申し上げます。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップは、令和版リスナー倍増計画、これを目指してまいります。ご清聴ありがとうございました。
それでは以上をもちまして、本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。